This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。女
ババボシムロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組、ババボシ、北原みのりです。明けましておめでとうございます。年末年始の笹野みちるさんとの放送は聞いていただけましたでしょうか。私ね、本当、降りてきたかのように、天からね、東の国のババアとして今年の抱負を語りました。今年は本当マンコ汁たっぷり出して、もうイノシシ汁と一緒に飲んで楽しんでいきたいと思っている一年です。とはいつね、正月ちょっと寝込んでしまいまして、なんとね、まだ私初オナニーを済ませておりません。って今自分で言いながら、本当申し訳ないというか恥ずかしい気分でいっぱいですよ。本当に健康一番。そしてね、でもね、30代っていう年齢を考えると、36なんですけども、今私は、やっぱさ、10代の時のもうクリトリスがぐわっと立つような、うわ、私のマンコというような、勢いのある性欲って、やっぱり、だんだんと薄くなってくるのね。まあ、ないとは言わないよ。でもその性欲がぶわって自分の中に感じられる時って、すごくね、幸せな気持ちになるんですよ。で、私はね、まあ、ちょっと、お正月何日か後に病気した後に、その日が来たの。うわって。そのきっかけっていうのはね、まあ、後で話そうと思うんですけども、DJ オズマだったんだよね。DJ オズマのバカバカしい、あげあげさねないってのを歌いながら歩いてたら、急に性欲がブワッと来て、なんかこの世の春のような感じで、オナニーしたいと思ったら、乾電池がどうしても見つからなくて、オナニーができませんでした。もう指でやるよって話なんですけどね。まあ、そういうことで今年も、オナニーと、そして、マンコへの愛を深めて仕事をしていきたいと思います。バーボシ、今年も一年、ぜひよろしくお願いします。ということで、今週も、マンコ町がマンコのためにお送りする番組、バーボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes.
防衛庁が防衛省となった2007年、差別的な名前の魚は改名すべきと、バカジャコという魚の名前が変わった2007年。年の始まりから様々なニュースにあふれていますが、皆さんどんなニュースが気になっていますか？私はですね、やっぱりあれかな、東京の渋谷区の歯医者の息子の殺人事件、お兄さんが、ね、妹を殺してしまった事件ですけども、まあ、メディアではさ、まあ、歯医者の一家で、お兄さんはもう、ね、歯医者になるべく大学行ってて、で息子はまあ勉強ができないわけよね。で、まあ、浪人して専門学校かなんだか、まあ、通ってたわけですよね。で妹に、まあ、そういうプレッシャーの、まあ、妹からしてみればさ、そのお兄さん二人が歯医者になってて、彼女だけが多分女の子という理由で、そのプレッシャーから解放されてる存在だったかもしれないよね。で娘がお兄さんに対して、妹がお兄さんに対して、まあ、なんかあんたはみたいなことを言った時に、お兄さんはそのプレッシャーのあまりに妹への憎しみが湧き、そして殺してしまったっていうのは物語がまあ作られているような気がしますね。でもね、やっぱり気になるんだよね。その殺した時のあのニュースを見た時、ほとんど裸だったわけですよね、妹は。それで首、まあ、何か叩いた後に水につけて殺したりとか、かなりその死んだ後とかにも、そして殺す過程でもすごい暴力を振るってるわけですよ。ただの憎しみで、例えばこれが男の子の弟だったら、ここまでその憎しみを体にぶつけるかっていうような気持ちがやっぱり出てきちゃう。どうしても私は思っちゃうね。 その女の人がバラバラになったりとか、その女の人の暴力とか女の人の体を傷つけるっていうところが、殺人の中だと物語の中では男はこういう気持ちで殺しましただけども、そこで行われてるその凄惨さみたいなとこを思うと、とてもとても苦しくなったニュースでした。皆さんはこのニュースどう思いましたか？まあ、その中でね、あえて私が今なんですよ、このニュースを語りたいというのは、まあ、あまりにもトーンが変わっちゃいますけども、まあ、DJ オズマなんですね。私の今年の初公開ですよ。初公開っていうのはもう初めての公開したこと、紅白歌合戦を見なかったこと。ご覧になった方ね、います？私の友人が年明けてね、こんな話をしてくれました。北原さん、紅白見ました？ DJ オズマすごかったですよ。え、何が？って聞いたら、もうこの字面のまま言うよ。DJ オズマの時に女の人が裸になったんですよ。あら、すごいと思っていたら最後にパンツ脱いだんですよ。そしたら女の人のパンツ脱いだ間からディルドつけてたんですよ。そのディルドの間から北島三郎が出てきたんですよ。そうやって教えてもらったの。もうさ、聞いただけでワクワクしない？え、ディルド？女の人の股の間から北島三郎が出てきたかと私は思って、慌てて YouTube を見ました。YouTube ね、画像見られるじゃないですか。で、NHK のあれ見たらもう興奮したね。みんなさ、テレビとかメディアだとさ、裸になっておっぱい出した女の人が問題になってるっていう風に言ってて、誰も、彼女たちがつけてたミニチンコ。本当だよ。白いさ、イキリ立ったさ、ちっちゃいけどイキリ立ったさ、チンコつけてんね、女の人が。あんなもん私 AV 以外に初めて見たよ。だからあまりにも人は突拍子もないことすると、もう語る言葉すら持たないというか、無視しちゃうんだよね。見えなすぎて、すごすぎて。さらにそのチンコつけた女の人の間から、二人の女の人の間から、もう北島三郎がバーンと出てくるわけですよ。もうディルドつけた女に北島三郎、すごいよね。もう何がすごいのってこと、私はね、この一週間言語化しようと一生懸命やってるんだけども、とにかくすごいとしか言えないのよ。でも北島三郎が北島三郎以外はありえないっていうふうに思うんですよ。で、例えばあれがさ、美空ひばりだったらどうなのか。やっぱね、美空ひばりだと無理なんだよね。あの人の苦労してきた人生とかさ、やっぱりあそこまで女の人が上り詰めるのには、やっぱ頭が良くなきゃいけない。その頭のいい女の人があそこまでやあんなことやっちゃったら、もうなんかその自分の芸人人生無駄ね、棒に振るような事件なわけじゃないですか。でも北島三郎っていうのは、まあすごいさ、若い頃から天才として、もう演歌界の王様以上のもうすごい人なわけですよね。まあだからある意味超世間知らずの醜いじじいみたいな感じのところ、そのインパクトっていうのが女の人がつけたディルドに、まあそうしちゃうのも変な話ですけどね。でもね、楽しかったんだよね。バカバカしい音楽と、ディルドをつけた女が踊り狂い、そして、うわー、ギャギャーと言ってるとこで、なんかもう、このバカバカしさっていうのが、必要じゃない？美しい国とか言ってしがめつらしてるような状況ではなく、チンコつけて、チンコつけた女が踊って、イエーイみたいなとこの、このね、軽さというのは、私はちょっと今年の初めに味わった、とても、楽しい気持ちでした。でね、今私はスタッフに、サブちゃんは意外に苦労人として撮ってますっていう風に、ツッコミをね、テロップで入れられたんですけども、だからさ、苦労人に見えるってところがさ、北島三郎のすごいとこだよね。名前の北島三郎っていうのも、すごい苦労人っぽい名前だけども、どんな苦労あの男がしていたんだと私は言いたい。そう思いません？皆さん。どんな苦労なんだよ、お前サブちゃんよ、みたいな。ということで、何のニュースかわかりませんけれども、私はね、DJ オズマの、開き直り、あの感じを、自分もね、目指したいなとこぐらい思っちゃいましたね。まあ、開き直んなきゃ。もうやるんだったら、とことんやんなきゃ。バイブやるんだったら、とことんバイブを楽しめなきゃ。そう。フェミをやるんだったら、うだうだ言ってんじゃねえぞ、ほら。まっすぐ行けよみたいな。そんなね、軽さと、楽しさと、勢いを、テレビに映った、多分ね、初めてのことですよ。地上波で流れるディルドを見て、私は今日、決意しました。ということで、2007年ニュース、初ニュース、ババが読むとこうなる、初ニュースでした。
平泳ぎができた。 心地がしたよ。平泳ぎができた。スイスイスイスイ。ベソガキからちょっと進化した。誰も見てなくて拍手も褒めてももらえなかったけど魔法みたい。嬉しかったよ。
曲は京都町内会バンドでスイスイでした。さてね、2007年、なんとね、ラブピースクラブもう11年目ですよ。すごいね、11年目。で今日ね、インタビューをね受けたの、韓国のレズビアンのネットワークたちの新聞で、すっごい面白いインタビューだったんだけども、会った瞬間に、北原さんですか、30代なのに若いと言われましたけど微妙でもまあね、別にそう、どうもどうもですけどね。26歳の時に始めたからね、バイブや。もう11年経ったら、私も今年37ですわ、すごいわ、年が経つのは。ということで、でも今年もね、2007年のアルピスクラブ、どんどんどんどんバイブって、マンコを潤していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。でも10日間休むと、世間でいろんなニュースがありましたけども、それでも10日間休むとバイブで、バイブの注文がバッと来てるわけですよ。でまあね、ネットというつながり方ですけども、ちゃんとバイブを求めてるマンコ持ちは声だけいる間は安心と。年明けて初めて注文を受けるときは、今日何件来てるんだろうと不安ですけれども、すごくまあとてもとてもなんか見ていっぱい、あ、注文入ってた、ありがとうございます、嬉しいわという気持ちになりました。ほんとね。で私はね、バカ社長っぽいんですけども、私の1年に1度の最初の楽しみは福袋を作ること。で今年はカスタマイズ福袋といって、できるだけ皆さんのご希望を叶えますっていう風にやってたら、結構ほんとさ、ずうずしい人がいるのよ。ね、1万円の福袋で10万円分ぐらいの希望を書いてきたりとかできるわけねっつうのと思いながらも、皆さんのマンコを潤したいという気持ちで頑張って入れたらね、すごい楽しかったね。なんか福袋ってさ、やっぱり楽しいね、作ってる方も。もうこれ入れて、これ入れて、もうこんな人、このチョイス素敵とか思いながら、もういろんなバイブ入れたら、もうこの人の1年間が幸せになりますようにって、すっごいエネルギーを送って、福袋作りましたよ。聞いてくださってる中に福袋ね、買ってくださった方がいたら、本当にありがとうございました。ね。バイブ屋、10年やってると、本当にまあね、スタッフとか、いろんな人も変わってきてるし、一番古いスタッフが私だけってなんですけどね。でもそういった状況でやってきてるけども、でも買ってくれる人、あと働いてくれる人、そして福袋でつながる人、そんな気持ちで楽しい1年の始めになりました。 で、まああのまあ、わたわたと忙しい年明けだったんですけども、今年はね、あのそうだな、11年目だから絶対女祭りやりたいなと思ってます。去年はラブピースクラブ引っ越して、まあ、バタバタしていたこともあり、そしてプリカちゃんの映画を作ったこともあり、まあ、ラブピースクラブ自体のイベントっていうとこまで、ね、頭が回らなかったんですけども、今年はみんなが集まれるような楽しい会をやっていきたいなと思います、ね、どんなゲスト呼びたいかとか、どんなことしたいかとか、もしリクエストがあったらぜひぜひね、もうカスタマイズ福袋じゃないけども、なんかできるだけいろんな人の、まあ、希望を叶えられるような楽しい会にしたいなと思ってるので、ぜひぜひメールしてください。さて、まあこれからもというかね、これからもというか、まあ、今年特に注目しているアイテムなんですけども、私来週からあのラスベガスに行くんですよ。でラスベガスに行くのは、あのまあ1年に何回かのセックスショーがあって、まあ、今年の新作、まあ、アメリカバージョンがあるわけですね。でそこでまあ新しいバイブを見ていこうかなと思うんですけど、やっぱりね、去年のあれだよね、コーンとか、あの最近ホームページのトップに出てますけども、オーマイポッドっていう、あの iTunes とか MP3 につけられるバイブとか、結構こじゃれてだけど機能はすごいみたいなのがいっぱい出てるので、バイブの進化がね楽しみです。あのまあ少しずつでもさ、やっていくと、あのいろいろ変わっていくわけですよね、バイブも。で今日のインタビューで、ちょっとぐるぐる話は変わっちゃうんですけども、今日 の韓国のね方のインタビューを受けた時に、あのまあ、ラピスクラブってバイブ作ってたんですかっていうふうに驚かれたんですけども、何をおっしゃってますか、ライピースクラブはね、本当11年目に初めてバイブを作ったことから始まったんですよ。で結構知らない方ももしかしたらもういるのかなというふうに思ったんですけども、11年目に私はね、11年前に26歳の私はバイブがチンコだって、いや指で私がいつも何してるみたいな繊細な指のバイブが欲しいのということで、まあ、バイブを作ったんですよ。それがラブピースクラブのきっかけです。まあ、今は亡きねバイブね、ピーラビアってバイブですけども、まあ、そんなバイブを思いつつ、バイブが進化したななんてことを思った、まあ、年の始まりでした。まあね、バイブを使ってる方、もうバイブで幸せになろうということで、2007年もどうぞどうぞラブピースクラブをよろしくお願いします。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、コラムコラム、コラム夫人。ラピースクラブは一本のバイブから始まった。その名前はピーラビア、指のように繊細な可愛い亀の顔をしたバイブだった。私はその頃、いろんな男性誌に紹介された。チンコ好きの女なんですね、バンコ、バイブが大好きな、もうすごいエロな女ですね。そんな私は、そうだけどもと思いながらも、何か別のことをしたいと思ってコラムを書き始めた。バイブは哲学があるのだ、セックスグッズ屋にもバイブ屋にも志というものがあるのだ。その思いで書き始めたコラムも、もうたくさんの人が参加してくれ、とてもとても充実した読み物になってきている。今日はそのコラムを紹介したい。月曜日は私のラブピースクラブウィークリー、ほぼ毎日更新と心がけてはいるが、だいたい週に1回の更新である。そして一緒にプリカちゃん、えらい天宮さえさんは、なんと一度も締め切りに遅れたことのない素晴らしい見上げたプロの絵描きである。火曜日の笹野みちるさんと藤本まみさんは、リアルタイムで喧嘩の様子を伺えるのがハラハラドキドキと人気のコラムである。そして水曜日のアンティルは、これって本当の話ですかという質問が来るほどに奇想天外の物語が売りである。茶屋ひろしさん、坂戸恵美さん、金子、たくさんの人がコラムに参加している。ライピースクラブのコラムを読め。マンコ町がマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。まあ、ラブピースクラブとしてはいろんな目標があるんですけども、私個人としての目標、何にしようかなって思っていた時に、まあね、今年は本当に動いていこうって、 まあ、いろんな風に暗くなることもいっぱいあるんですけども、だけどとにかく歩いていこう、動いてみよう、思いついたことをとにかくやってみようっていうような、なんかねすごい元気な気持ちに溢れてるんですよね。どういうわけか分かりませんけども、でまあ、それもね、いろんな人の話聞いたり会ったりしてることもとても大きいと思うんですけども、さっきオナニコラムでねコラムの紹介しましたが、今度3月から新しいコラムをお願いしてる人がいて、彼女はねまあ、シングルマザーなわけですよ。シングルマザーで、まあ、子供が4歳だったかな、すごい可愛い女子で、夫から別れて、まあ、すごくやっぱ不安だよね。経済的なとこも一人でやっていけるのかしらと、で仕事していく上にその子供が4歳だっていうのはとてもとても大変、どうしたらっていう時に彼女が取った方法っていうのが妻の役割、まあ、妻って言ってもね仮格好付きですよ、とにかくベビーシッターの人と一緒に暮らす、で彼女にまあ幼稚園の送り迎え、そして食事、掃除、洗濯、あとはね洗濯 ね、 そうね、それをやってもらう、で月にいくらの契約をするっていう、で本当に正規の契約をしたらもう何十万もかかるかもしれないけども、その、まあ、いろんな人のネットワークでやってくださいってことをお願いして15万円でね月にやってるっていう話を聞いて、で実際そこのお家に遊びに行ったら本当ね気持ちよそうに3人が生活してるわけですよ。これすごい革命だと思ったのね。普通の夫が妻に、専業主婦の妻にその15万のお金を毎月渡せるかって話もあるし、で彼女はとにかくやっぱ辛かったと思うんですよ、大変だったと思うけども、そこをいろんな風に実験的にね自分で新しい道を探していって、で、まあ、とても運よく仕事もいい仕事見つかって自分のやりたいことができるようになっている状況だと思うんだけども、そういう人を見ているとすごい希望が湧くじゃないですか。ダメかもっていうよりも何か動けることとか新しいことしていこうっていうような、そういう姿勢に私はすごくねまあ、なんて言うんだろう、勇気づけられましたね。私も何かじゃあダメだとかじゃなくて、何か一歩動いてみようとか、そこからしか変わらないことってきっと多いんじゃないかな、なんてことを信じたいと思っています。でね、ちょっとお知らせなんですけども、年末に笹野みちるさんが来てくださって、で年明けにも笹野みちるさんが来ていただいて2回やってて、まあ、間が2日しかなかったので、もしかしたら年明けの西の国のババアの話と東の国のババアの、ババアじゃないね、2位の話しか聞いてない人がいるのではないかっていうようなことを言われたので、もしよかったら12月30日にアップしている年末特番、もうね私ね企画打ってる、歌ってますからね、笹野さんとプロのミュージシャンと私歌いましたので、ぜひぜひ聞いてください。ということで、まあ1年の始まり、皆さんの今年がいい年になるように、マンコ持ちのババアから、バイブヤンのババアから心から祈って、マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーワシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今年1年よろしくお願いします。北原みのりでした。
Johnny Joe Speakers!